日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃん。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるとカジュアルにお届けする番組です。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify、 YouTube などで放送しております。今回のトピックは9月のおすすめ曲ということで、100万年ぶりの J-POP Adoのショーです。正直ね、今やっとこの何にしようかなって選ぼうと思って聞いたのが多分フルでちゃんと 2、3回聞いたぐらいなんじゃないかなっていうレベルのあれなんですけど、なんとね、結構久しぶりだぞこのパターンっていう、なんとプレイリスト1曲のみでした。てかね、10月のプレイリストもね、まだないから怪しいよね。その代わり7月のプレイリストがなんか2個あることが発覚したんですけれども、同じ名前でも引っかからないものなのかな。なぜかポッドキャストも7月は2個あるんですよね。年度が間違ってるわけでもないんだけどな。7月どうしたって感じなんだけど、あ、でも10月はちょっと名前間違ってるんで規則正しく入ってないんだよね。というわけで9月のおすすめ曲一択Adoのショーなんですけども、本当に J-POP 久しぶりで、最後にてか今年は今のところ8月までほぼじゃない、全部 K-POP だったんですよ。あの1月が割と古い K-POP だったんだけど、それ以外はだいたいあのなんだっけな、違うな、1月なんだ、あ、1月はイッチ、2月はダビチ。ダビチはちょっと古いと思うんだけど、その後が、3月がエスパ。4月がイーチェリョン。5月がルセラフィム。6月がケプラ。で、7月がオーマイガール。そして8月ジョンソミ。そして9月がアド、帰ってまいりました J-POP ということなんですが、最後が12月は、どうやら紹介しそびれてんな、去年の12月、あれだったっけな、全部の振り返りでなんかごまかしちゃってんのか、そんな気がするんですが、まあ、11月がユキの星屑サンセット、今更かよって思うけど、多分その頃にユキのコンサート行ったんでしょうね。いや、本当にほぼ丸1年ぶりの J-POP なんですが、ちなみにその前は藤井風と割かし J-POP ですね。9月はエルトン・ジョン、ブリトニー・スピアーズで、珍しく洋楽ですね。その前は何なんだろうそうなるとなんか全体的に気になってくるんだけど、なんだろう。19、エルトン・ジョン。8月は、あ、8月、トゥワイスですね。この辺からハマり出すんですよ、きっと。K-POP に。その割には結構濃くなってないですか、濃度が。一気にね、2023年で。7月もトゥワイスですね。あ、セレブレイトなんで、この6月あたりから多分、あ、そうですね、6月 DJ ハンミン、Show Me Your Birthday で、あの、16のダヒョンの曲でね、結構激アツでハマった気がします。だって5月とかファクトですよ、 ATKIDS リミックス、しかもだいぶ渋い。あ、でもその前は4月 21、 あー、21がコーチェラで、あれですね、 CL がソロで出てたんだけど、サプライズで21が復活ということで、で3月すごい、結構幅がすごいな。ドラゴンアッシュの、これ、なんか振り返るの意外と面白いですね。全然アドの話してないんだけど。2月が見当たる、あ、2月は愛と宇多田ヒカルのファイナルディスタンスに、最近気づいた話かな。で、1月は宇多田ヒカルが多分、毎年最近1月、宇多田ヒカルの誕生月によく新曲とかアルバムとか出るので、サムネアニアマルセイユス、結構久しぶりですね。あ、その前は12月。あ、年一ペースですね、洋楽は。ビップリング、ビープバーガー。久しぶりに聴きたくなってきますね。11月、デデマウス。 意外と楽しい、振り返ると。その前は10月医師の卓球なんか幅古いな、なんか古いのかなっていうか多分古いんだと思うんだけど、医師の卓球。10月9月9月9月、ジュープを、あれですね、多分洋楽。ってやつ。8月が見当たらずに、多分これが一番 K-POP で古いんじゃないかなと思うんですけど、7月の曲、レッドベルベットロシアンルーレット。実はね、7月の曲がダブってるって言ったんですけど、そっちにもレッドベルベット入ってました。久しぶりの。あ、それで DOD。DOD っていうアーティストはそんなに知らないんですけど、カードボードボックスっていう、木村拓哉の昔の番組、バラエティ番組の最終回のゲストに宇多田ヒカルが出てた時に流れてた、なんか、転換の曲かなんかがすごい好きだったので、入れてた感じですね。懐かしいなぁ。で、5月が平井堅。平井堅か。あ、1995は比較的新しい曲なのかな。で、1月4月のマイヒットソングオンスポティファイということで、その辺2021年ぐらいから始まってる、このコーナーなんですけど、ちょいちょい抜けてますね。まあでも言っても、J-POP 宇多田ヒカルはまあ好きなんで、たくさん新曲が出てきたら比較的ごひいきに聴かせていただいてる方なんですが、まあそれ以外は大体コンサートに行くから予習がてら聴いてるみたいな曲だったりとか、コンサートに行って聴いて印象に残った曲みたいな、そういうものが多いんじゃないかなと思いますね。いやー、EXILE の行く前に聴きたい曲とか言ってるけど、行った感想は言ってないですよね。恐ろしいな。そんなわけでアドなんですが、前振りが長いな。この曲はですね、多分 TikTok で初めて聞いたような気がします。というのもこれ確かなんかのアニメの曲、違うか、ユニバーサルスタジオジャパンのハロウィン、なんていうのかな、ゾンビナイトみたいな、ハロウィンのイベントの曲が今年はこれみたいなんですけれども、うん、なんだろうな、もうぶっちゃけそれぐらいしか知らなくてですね、多分初めて聞いた時にはそこまで発表されてたのか、そこまで知らなかったのかわかんないですけど、歌詞がななななな、だらんだらんだ、ぐたぐたぐたぐきしゃりらしゃりら、なんかその辺が結構好きでしたね。メロディーというか、ただ歌うのは大変。あと声が結構なんかすごいからね、歌えないんですけど、さっきちょっと歌ってみたけど、なんだろう、しゃくりじゃないけど、なんかすごいよね。えぐみじゃないけど、なんだろう、表現力というのかなんとかわかんないけど、し、アドの曲は、今までのこの曲を、おすすめ曲、私の曲、おすすめ曲からすると結構濃いめな味付けというか、まあ、アドの声自体が結構濃いめなお味なんですよね。ソミも比較的、爽やかだったし、オーマイガールも聞き直したけど、今、レッドベルベットの曲が、さっき聞いた曲しか出てこないんだけど、多分比較的軽めな曲、わざとはまあ重めの曲なんだけど、もう濃い、まあ濃いっちゃ濃いんだけど、し、まあ、BPM 早いんで軽快な曲ではあるんだけど、かなりいつもより濃いめの曲なのかなというふうに思います。チェヨンのノックも、エスパのユッピーユッピーも可愛らしい曲だし、パニパニもね、うん、ちょっと昔の雰囲気があるかなっていう感じはするんだけど。ベイベーベイベー、これもイッチーが歌ってたから知った曲ですね。で、イッチーのチリンチリンはもう本当に爽やかな曲なんですけれども、星屑サンセットもドゥルルドゥルドゥルドゥルドゥル、爽やかですよね。だから結構爽やかな曲が好きで、 あ、まあ、藤井風のグレイス、まあ、爽やかっちゃ爽やかか。まあ、私の好きな曲の中では珍しく男性アーティストですね。で、トゥワイスとかでしょ？トゥワイス、ブレイクスルータルテチョイリミックス。未だにタルテチョイで合ってるのかよくわかんないですけど。で、セレブレイトも比較的さっぱり。DJ ハンミンパセパセ言ってるけど、そんなに濃くないんで、アドはかなり癖強、濃い、ソース顔って感じの曲なん、曲っていうかもうアドの歌い方自体が濃いめなので、そんなにアドの曲も聴かないんですけど、まあこれだけね人気であれば、よく TikTok とかでも流れてきますし、ツイッターフォローしてんのかしてないのかわかんないんですけど、なんか時々ね、アドのツイートが流れてくるんですよね。なんかよくわかんないけど。で、まあ、目にするかなっていう感じですし、TikTok もアド本人がやってんのかな？切り抜きなのかそうでないのかよくわかんないけど、流れてきますし、ちょっと、まあ、接点があるといえば、なんとアドが K-POP のルセラフィムのファンみたいで、アドの番組、なんて言うんだっけな。夜のラジオ。夜のラジオ。広いですね。オールナイトニッポンかな。なんかそんなのにアドが番組を持ってるっぽくて、ゲストにルセラフィムが出てた気がしますね。まあそういうのを聞いたりとかしたぐらいで。で、こないだなんか街を歩いてたら、ルセラフィムのトラックがなんか止まってたんですよ。デコトラみたいな。道を走ってるんだったらわかるんですけど、なんか路肩の方に寄せて止めてたんで、動画を撮らせていただいたんですけど、ちょっと、街路樹が邪魔で、通りにくかったんで、横断歩道を渡って反対側から撮ろうと思ったら、イラストがあって、アドとコラボしてます、夜セラフィム、みたいな。多分ね、あんまり詳しくは知らないんだけど、ルセラフィムの日本デビューなのか、日本楽曲の、作詞というか翻訳みたいなものをアドが、担当したそうで、で、それで撮った、動画をキャプチャーして、今回はアートワークにしてみました。その前によく聴いてたアドの曲で言うと多分、うっせーわ。あたが思うより健康です。ぐらいしかまともにサビだけ、ワンフレーズだけでも歌えるのがあんまり思い出せないんですが、なんか、シャリラン、シャリランっていうところが、割かしツボだったので、今回はきっと9月の、おすすめ曲に入ってたと思います。というわけで、ようやくおすすめ曲の方が、オンタイムに追いつきましたので、この後は追っておすすめポッドキャストをご紹介していければなと思うんですが、何月から紹介してないんだろうな。この、結構紹介してないですよね。あ、4月5月まとめちゃってますね。人生のヒント。リリコさんとのぞみさんの人生のヒント。実はその後似たような番組も発見してしまいまして。で、その後もう一番組、最近っていうか今、めちゃくちゃ聞いてるんですけれども、今その、人生のヒントと、その次に紹介したいのと、その次に紹介したいのが、ある程度もうあるんですけど、多分ね、その3つを今めちゃくちゃ無限ループぐらいにしてるので、多分ほぼ全話聞き終えそうな勢いというような感じで、新作っていうのかな、ポッドキャストって。新話新しい話神話が出たら、最新回が出たら、すぐ聞いちゃうので、 また聞くのがなくなったと思って聞いてないやつめちゃくちゃ探してるっていうような感じで、まあやっぱり気になるタイトルから聞いていくんですけど、これかと思いながらそこまでして聞くかっていう感じではあるんですけど、そのくらい聞き込んでご紹介するので、面白いポッドキャストをまたご紹介できるのかなと思っております。4,5 なんで 6,7,8、 足りてない気がするんだけど、濃厚にご紹介できると思いますので、またそちらもお楽しみにいただければと思います。というわけで今回のトピックはいかがだったでしょうか。前振りの方が長かったかなとは思うんですが、ここで一つこんなところでお知らせ、お知らせってほどのお知らせでもないんですが、なんとこの番組2019年10月16日に始まりまして、19、20、21、22、10月16日に始まりまして、今がですね10月18日ということで、なんと丸4年と2日経ちまして、なんと5年目に突入してしまいました。こんな番組が5年、5年続きました。なんかもうその区切りにやめてしまってもいいのかなとも思いもしたんですけれども、特にフォロワーが増えるでもなく、再生回数が増えるわけでもなく、定期的に更新できるわけでもなく、なんだろうなわけでもないんですが、まあ続けてもいいのかなっていうことで大した理由もなく、まあまだまだやってもいいのかなと思う反面思いながらも、私くしもですね、かなり古い、ほとんど更新してない謎の、謎のブログが実はあるんですけれども、今ちょうどね検索してるんですけども、おっとないぞ、そんなことある？あ、消えちゃった、もしかして。このサイトにアクセスできません。うちのネットがおかしい。おっと、死んだか死んだか、ついに。更新してなさすぎて削除されちゃったかな。ああ、あった。お、来てますね。ありましたね。多分、実在する、ちょっと待ってよ。実在するブログの中で、わーお、かなり長くからやっているブログがあるんですけど、最近はちょっと更新頻度がひどくてですね、まあ年に一回更新するかしないかぐらいのブログなんですけれども、今年はまだちょっと何も書いてないですね。ちょっとあまりに更新しなさすぎて、毎回のエントリーっていうか、毎回のブログで、明けましておめでとうございますっていう挨拶だけをしに行ってるブログがあるんですけれども。ちゃんとツイッター API 連携変わったから、なんか、なんていうのかな、ガジェットっていうんだ。埋め込んでるんだけど、表示されてないですね。面白いですね。まあそんなね、そんなブログも、直近5年は、明けましておめでとうだけっていう、ブログがありまして、もはや誰が見てんのかよくわかんないんですけれども、まあ残してあるのは残してある。 2023年もう10月なんですけど、早く明けましておめでとうって言わないとだなっていうぐらい、長くやることだけは、無駄にできるとは思うんですけど、皆様の反応があってこその、ものになるかなと思っておりますので、このポッドキャストも。ブログに関してはただもう面白くなってきた。毎年、明けましておめでとうございますしか言ってないので、2022年はかろうじて1月に言ってますね。2020年は3月。2019年はちゃんと1月に言ってますね。2018年は、どこだ？何回か更新してるみたいですね。なんで、まあ本当に長く続けようと思ったら、多分結構な長さでできると思うんですけども、ランキングにも乗らなくなってくるとさすがにやる気も失せてきますので、まあお前の投稿頻度だったりクオリティのさじ加減だろうがって言われたらそれまででしかないんですけれども、長くやれって言われたら、ポトフさんは今何年ぐらいやってんだっけな。多分、ツイッターか X か何かのプロフィールに書いてあったと思うんですけど、なんか同じぐらいはいけそうな気がするので、間が空いてたりするみたいなので、結構ね、すごい、逆にすごいわ、このブログ。まあ別にここで公表はしないんですけれども、あえて。宇多田ヒカルファンの皆さんであればもしかしたら見たことあるブログなのかもしれません。というわけで。なんだ？この、ポッドキャストは毎週末。おっと、今日は週末じゃないけど珍しく更新しました。毎週末1回を目安に、更新しております。年間50本の更新を目標に更新しているのですが、まあ大体週1更新ですね。を目安にしているんですが、まあちょっと遅れたりすると年間50本で、数字が合うように、調整して投稿して、投稿を目標にしております。今日で記念すべき190本目だと思いますので、多分残り10本を12月中に上げるんじゃないかなと思います。そうすると、200本ですよね。4年で200本なんで、ちょうど、毎年50本ぐらい上げれてるんじゃないかな、平均したらっていう感じですかね。はい、そんなわけで、まあ、コンスタントにね、投稿するのもなかなか大変なもので、毎日投稿してる人はそれはそれですごいし、なんなら毎日投稿してる方が聞きやすいと思うんですけれども、よかったら、こちらの番組もお聞きのアプリで登録、サブスクリプション、なんかフォローみたいなのしてもらえると、お聞き逃しがないと思いますので、ぜひよろしくお願いします。X こと旧ツイッターにて、手動で、更新したら速報をお届けしておりますので、よかったらそちらも合わせて聞いていただけると、聞いてフォローしていただけると嬉しいです。大した、ツイートはしてないんですけど、まあ、更新情報だったり、裏話だったり、ポッドキャスト関連のね、イベントだったりとか、コンサートのお知らせだったりとか、あんまり多くはしてないんですけど、よかったら興味があればぜひフォローお願いいたします。直近あれですね、東京の方でなんかジャケ聞きしてもらおうみたいなイベントが、キャンプファイヤーか何かでクラウドファンディ、ファウンディングファウン、ファンディングしてるみたいなので、もう確かレコードサイズの、枠が埋まってしまったようなんですけれども、あと目標額は残り半分ぐらいはあったので、まだ CD サイズの方はぜひ、募集中みたいなので興味のある方は、応募してみてはいかがでしょうか。 私も検討中なんですが、サイズは広げれば、カンバスサイズ広げればいけると思うんですけど、書き出しで、推奨の、解像度まで上げて書き出せるかがちょっとまだよくわかんないので、平日には調べなさそうな気がするんだけど、その間に埋まりそうな気もしなくもないので、まあ早いもの順なんで、皆さん気になる方はぜひね、応募してみるのもいいんじゃないでしょうか。ちょっとそれね、参加比較的、レコードサイズは確か参加料っていうか、なんていうか、4000円で、CD サイズは2000円ぐらいだった気がするので、比較的リーズナブルですし、関東では、なんだっけ、表参道だったかな、違うな、裏原だったかな、なんかその辺でやるみたいなので、もしなんか出すことになったら、写真とか誰か撮ってきてもらったり、もしくは行くかもしんない。いつかわかんないけど、ちょっとね、やっぱり埼玉の K-POP のイベント行きたくなってきたので、ちょっと二次選考を今見つけたので応募、気になる方はぜひ合わせてチェックしてみてください。そして3月頃に関西でもう一度ポッドキャストのイベント、ちょっと名前を失念、ポッドキャストフリークスが、またやるみたいなので、今出展番組を募集してるのかな、そんな感じなんですけれども、またステッカーなど出す機会があれば、出したいななんて思ってますけど、はい。というわけで、ちょっと電池がいつものあとように 6% しかないので、190回、雑なアドのショーをご紹介しました。雑にご紹介しました。申し訳ございません。 J-POP でした。違う、雑なのが申し訳ないだけで、 J-POP は別に申し訳なくない。はい。というわけで、長かったな。各種 SNS、YouTube も、ちょっとね、最近 YouTube ミュージックのプレイリストに登録できないので、YouTube ミュージックで聞くと途中で結構止まっちゃってると思うんですけれども、YouTube で見るとそのままポッドキャスト最新回聞けますし、TikTok はね、番組アカウントはそんなに動いてないんですけれども、まあ Twitter だったり YouTube だったり、そちらもフォローいただけると嬉しいです。というわけで、また次回はポッドキャストについてになるかな、ご紹介、おすすめポッドキャストご紹介できればと思いますので、また次回お会いしましょう。ケリーでした。 Don't waste your time.